の聖書箇所は
旧約聖書第二サムエル記21章1節から9節。旧約聖書第二版をお持ちの方は517ページ、第三版をお持ちの方は564ページです。拝読します。第二サムエル記21章1節から9節。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪があり、彼がギブオン人たちを殺したからだ。そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウル、およびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供七人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ二人の子アルモニとメフィボシェテ、それにサウルの娘メラブがメホラ人バルジライの子アデリエルに産んだ五人の子を取って、彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら七人は一緒に殺された。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃、死刑に処せられた。本日はこの箇所から、何によって償うことができるのかと題して小沢牧師よりメッセージをいただきます。
天の父なる神様、私たちは今恵みによってここに座ることが許されました。過ぎた1週間、さまざまなところを私たちは通りましたけれども、そして今心の内にはいろいろな思いが渦巻いております。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださって、あな が豊かに今命の御言葉をお語りくださいますように。この時あなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ずっとこの第二サムエル記を続けて見ております。ここに登場するイスラエルの王様ダビデが活躍したのは紀元前のおよそ1000年頃の話だと言われます。今までずっと見てきた通りに、ダビデはいろいろな試練をくぐり抜けてまいりました。そして今やっとイスラエルは一つの国として落ち着きを取り戻したところであります。今までは人と人との争いが中心でありましたが、しかしまた新たな問題が持ち上がりました。それがこの一節に出てまいります。3年間飢饉が続いていったということであります。今度は自然現象というんでしょうか、この天候の問題がダビデの前に立ち塞がってきたということです。で、日本でも飢饉というのはしばしば起きたと言われます。私の親の世代あたりまでは東北でもひどい飢饉が起きたと聞きました。ひどい時には本当に自分たち農家でさえ食べるものにも大変だった。そして、皆さんも聞いたことがあると思いますが、その生き延びていくために、その家の若い娘を売ったという話も珍しくはなかったと言われます。おそらくイスラエルも同じだったと思います。ダビデはこのイスラエルの国が本当に大変な問題に直面している、その困難に今立ち向かわなければなりません。そこで彼がやったのは主に伺いを立てるということでした。その時神様からの言葉がありまして、その言葉が一節の後半に書かれております。そこでダビデが主の御心を伺うと主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。今の時代、もし日本で飢饉が起きたというのならば、どういうことを言うでしょうか。雨が降らなくて飢饉になったというのならば、その雨が降らない理由を、テレビとかに気象の専門家が出てきて説明をいたします。どこそこの海流の温度が上がったとか下がった、それでなんとか現象が起きて、今こんな異常気象になっているんですという話になるでしょう。人の罪が原因で飢饉が起きてますという人はいません。ですから今の時代の人がこの箇所を読みますと、なんと昔の人たちは迷信深くて、そして残酷なことを平気で行うんだろうかと、呆れ返るか、軽蔑するだろうと思います。しかし聖書はためらわずに、飢饉と人間の罪には密接な関係があるのだと指摘をいたします。その罪が償わなければ土地は祝福を受けることができない、つまり必要な雨が降ってこないということです。けれども、もしその罪が本当に償われたならば、この私たちの住む世界は神様の祝福を受けることができるとも語ります。ダビデはこのことを信じて、この神様の御声に従おうとしていきます。さて、この神様が指摘したこの問題点の中にギブオン人という名前が出てまいります。この人たちのことについては2節に、解説が載っております。で、このことについては少々説明が必要です。話は遡りまして、ヨシュアの時代のことであります。 まあ、ヨシアの時代はこのダビデの時代から見ますと遡って、まあ、400年ぐらいまたこう昔に遡るそういう時代になりますけれども、ヨシアはこのモーセの後を引き継いでエジプトからイスラエルの民を連れて、この約束の地に足を踏み込んだ、まあ、その先頭に立った人であります。でその時いろんなことが起きました。まあ、その一つにこのギブオン人の問題があったのです。ギブオン人はもともとこのイスラエルの地に住んでいた人であったちでしたけれども、イスラエルの人々がやってきたということを聞いたとき、ギブオン人はいろんなことを考えました。もしここでこのイスラエルの民と戦ったとしても彼らには神がついて自分たちには勝ち目がない、このままでは殺されてしまうということで、彼らが考えたことは何かと言いますと、このイスラエルと契約を結ぶということでありました。自分たちはイスラエル人ではない外国人だけれども、イスラエルと、まあ、盟約と書いてあります。聖書には吉脇には出てるんですが、盟約を結んで、そしてイスラエルとの人たちと同じ扱いを受けるというそういう契約を結ぶことにしたんです。しかしまっすぐっていうか正面切って出てイスラエルの人たちにそんな話をしても受け入れられませんから、彼らは変装をしてや行ったんです。とあたかも遠くから自分たちがやってきた遠い外国の人間ですというふりをして、まあ、ヨシアとその盟約を結んだんです。まあ、ところが3日経ってからその変装したということで、して自分たちは騙されたということが分かりまして、まあ、大騒動にはなるんですが、しかし、どんなことがあったとしてもあれは主の前に誓ったものである、その誓いは絶対にもうなんか変更しちゃいけない、まあ、破っちゃいけないのだということで、イスラエルの人たちは契約は有効であるというふうに考えたんです。それでそれ以来このヨシアの時代から400年経ってもギブオン人たちはイスラエルの人に殺されては絶対にならないということが続いてきました。ところがサウル王の時代にこの契約が無視されてしまいまして、サウルはこのギブオン人を殺してしまいました。そのサウルが契約を破ってしまったその罪のために今飢饉が起きているのだと主は言われました。サウルがどのようにしてこのギブオン人を殺したのかということは聖書には出ておりません。まあ、他の敵と戦っているうちにギブオン人を巻き添えにしてしまったのか、あるいはギブオン人はやはりイスラエルの敵であるとサウルが言い出して、そして、まあ、自分たちの味方というんでしょうか、イスラエルの人たちからの人気を勝ち取るためにあえてギブオン人を殺したのか、そのあたりの事情は分かりません。いずれにしてもサウルはこの契約を破ってしまいました。さて神様はこのサウルの罪を指摘しております。では今の時代この罪を犯した者はどのような扱いを受けるのでしょうか。日本には刑法という法律があります、まあ、世界中いろんな国に法律があっておそらく考え方は同じだと思いますが、もし罪を犯した人がいて、本来ならばその罪を犯した人が、ちゃんとこう裁きを受けて刑に服さなきゃいけないんですけれども、その犯人が亡くなった、死んでしまったという場合はどうなるかというと、その罪をそれ以上問うことができないんですね。そういう仕組みになっております。代わりに犯人が死んだので、代わりにその家族が罪に刑に服しますということはないんです。しかし、聖書は違うんです。たとえサウルが死んだとしても、なおその罪はイスラエルを苦しめております。何とかしなきゃいけないと言っているんです。 一体どうしたらいいのか、まあ、これが立場ダビデに突きつけられた問題でありました。ダビデは、まあ、この神様からのこの言葉を聞いたときにおそらく複雑な思いになったと思います。まあ、分かりやすく自分が会社の組織に属しているものと、まあ、考えるとこんなことでしょう。自分の前任者、まあ、前の人が引き起こした問題を、自分は何も知らないで、まあ、そのポストに就いたら、そういう問題があった、このところに、この職場にそういう問題があって、それを何とかしなきゃいけない。後を継いだ自分がそれを処理を、その処理をしなければならないという立場であります。なんで自分がこんなことをしなきゃいけないのかと文句を言いたくなります。いや、自分も文句を言うけれども、他の人からもおそらく文句がたくさん来るでしょう。褒められることはない。そういう、まあ、仕事であります。しかし、イスラエルにおいて主の譲りの地が祝福されるためには誰かが行動を起こすかするしかありません。そしてそれはダビデしかできなかったんです。イスラエルの王としてこの問題から逃れるのではなくて真正面から取り組んでいこうといたします。じゃあ一体どのようにダビデはこれを処理していったか。まあ、彼が考えていた一つの原則がありました。それがダビデの言葉3節にあります。3節をお読みいたします。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったら、あなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。今サウルの手によって、まあ、主の前に誓われた契約が破られてしまいました。つまり、まあ、神様の義が曲げられてしまったということです。その神様の義が曲げられた時に何かで償わなければその義を回復することができない、まあ、それがダビデの考えた大原則であり、またこれは聖書が最初から最後まで貫き通されている、聖書の中で貫き通されている大原則でもあります。罪は償わなければその義を回復することはできない。まあ、日本では罪を水に流すとか忘れてしまうとかいう考えがありますけれども、そういうことは絶対にできないんです。このダビデの質問に対してギブオン人は答えました。それが5節6節であります。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします。まあ、これを読みますと非常に厳しい言葉だと感じます。サウルの一族から自分たちはひどい目に遭わされた。親戚、家族を殺されてしまった。この恨みを、この機会を通して果たしたい。復讐するのだと、まあ、言っているのかなとさえ、まあ、疑いたくなるほどの厳しい言葉です。しかしダビデはこのギブオン人の言い分を正しいと認めまして引き渡しますと約束をいたしました。しかしこのギブオン人の前で約束することはそれほど難しくなかったかもしれませんが、これを実行するとなると相当の問題が出てくるはずです。そもそもこのサウルの一族とダビデとは非常に仲が悪いです。 日本語で犬猿の仲という犬と猿の間というそのいかにこう仲が悪いかということを象徴するのに犬猿の仲という言葉がありますけれども、まさにそんな感じです。何かというと、このサウルの一族はこのダビデを攻撃してくるんですね。そのサウル家に対してダビデが、あなた方の一族がかつて犯した罪を償うために、今すぐあなた方の一族から7人の子供を差し出しなさいと言って、はい、そうですか、わかりましたと、すぐに応じるはずはないでしょう。とてもそんなふうに簡単にいくとは思いません。なんでそんなことで私たちの家族が今殺されなきゃいけないのかと当然反論されるはず。まあ、そこあたりのことについては聖書には何も出てこないのですが、しかしダビデが悩んだことはもっと別のところにありました。それが7節のところに書いてあります。しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。先ほどギボン人は、まあ、ヨシュアの時代にイスラエルと盟約を結んでいた、主の前に誓っていたということを取り上げましたが、実はここでもう一つの誓いの話が出てまいります。これも少し説明が必要になります。今度は話は、この今のこの聖書の箇所のところからおよそ、まあ、40年ほど遡った時の話であります。まだダビデが若かった時です。そして、ダビデがサウル、自分の上司であるサウルに仕えていた時の話です。その頃サウルはまあ、ダビデに妬みを持ちまして、もう殺そうと、まあ、必死になっていた時であります。まあ、ところが誠にこれは皮肉なことでもあるのですが、サウルの息子にはヨナタン、まあ、長男のヨナタンという人がいまして、このヨナタンとダビデは大の親友だったんですね。もう信仰の友、私から言わせればダビデとヨナタンはもう瓜二つというぐらいに思えるくらいの大の親友でありました。でヨナタンはサウルの長男でありますから、当然、このサウルの次を継いでイスラエルの王となる立場、まあ、つまり王子様という立場にありました。しかしヨナタン自身は信仰によって次の王となるのはダビデであると確信しておりました。でそう、ただ単にそう確信するのは簡単のように見えますが、実はこれは大変なことでありまして、それは何を意味するかといいますと、今自分の父サウルがイスラエルの王であるけれども、サウルはやがて、いや間もなく死ぬだろう、そしていやそれだけではなくてヨナタン自身も死ぬということを意味していたんです。つまりヨナタンは間もなくもう自分も父親も死ぬだろう、そしてその後を継いでダビデがイスラエルの王となるだろうと考えておりました。サウル家から王様が出るのではなく、ダビデの家から王様が出ます。これは何を意味するかといいますと、当時の習わしによりますと、まあ、全く別の家から王様が出るということは、それまでの王様の家族、つまりまあここで言えばサウル家でありますけれども、サウル家の世継ぎは全員殺されるということを意味するんです。それほど厳しい制裁が加えられるんですね。まあ、日本でも昔そういうことが行われたようでありますけれども、ヨナタンはそれを考えました。そこでヨナタンは自分が死んだ後こうしてほしいということで親友のダビデにお願いをしたんです。どんなお願いかと言いますと、ダビデ、お前が王となった時には あなたの恵みをとこしえに私の家から絶たないでくださいと願った。あなたの恵みをとこしえに私の家から絶たないでください。つまりあなたがたとえイスラエルの王様となったとしてもサウル家を皆殺しにするようなことはしてほしくないのだと言ったんです。ダビデはこの願いを聞き届けまして主の前で二人は誓いました。そういう場面が、まあ、第一サムエル記の20章に出てまいります。でこの誓いはどうなったかと言いますと、ダビデは、まあ、ヨナタンの予言通りにイスラエルの王となりまして、そしてしばらくはいろんな混乱があったのですが、落ち着いた時にダビデはこのヨナタンとの誓いを思い出しまして、ヨナタンの子供メフィボシェテをわざわざ探し出して自分の家族同然に迎えていったんです。そのようにしてこのヨナタンとの誓いを果たしていったんです。ところが今このギブオン人の問題が出てきました。ギブオン人はサウルの家から7人の子供を差し出しなしてほしいと言いました。そしてダビデは引き渡そうと約束をいたしました。その差し出すべきサウル家の子供の一人にヨナタンの子であるメフィボシェテが入っているんです。ダビデはこれで相当悩んだと思います。ヨシアの時代にギブオン人との間に結んだあの誓い、あれも大切である。あの誓いが破られてかったからこそ今飢饉が起きているイスラエルは苦しんでいます。一方もう一つの誓い、ダビデがヨナタンと主の前に立てた誓い、その誓いも大切だ。だからこそ自分はメフィボシェテをわざわざ探し出して自分の家族に迎えていったけれども、今ギブオン人が求めているのは何か、あのヨナタンの子メフィボシェテも差し出せというふうに聞こえている。二つの誓いが真正面からぶつかり合って、どちらかを立てればどちらかが立たないという、まあ、そういう状態になっている。主の前で誓われた誓いである以上、どちらも絶対に破られてはならないんです。一体どうしたらこの問題を解決できるんでしょうか。どちらも誓いも破らないように、そしてギブオン人が提案してきた7人の子供を差し出すということも守るように、一体どうしたら全部がうまく解決できるんでしょうか。そのことを次に見てまいります。8節にこの最終的に選び出されました7人の子供たちの名前が載ってあります。まあ、全員ではありませんが7人が選ばれたということがここに書かれています。そこにメフィボシェテという名前があります。で、私はこれを見たときに、ああダビデはヨナタンとの誓いを破って、やはりヨナタンの子メフィボシェテを差し出したんだろうかと思いました。いや、この原稿というか説教の準備をするまでそのように思い込んでおりました。しかしよく読みますと、何て書いてある。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ二人の子アルモニとメフィボシェテ、それに産んだって書いてますね。で、ここにリツパという女性が出てまいります。で、リツパはサウルの、まあ、おめかけさん、側室でありました。リツパが産んだ二人の子のうちの一人がメフィボシェテだと書いてある。つまり何を言いたいか。メフィボシェテは二人いたっていうことなんです。 サウル家の中。ヨナタンの子メフィボシェテというのと、ここにあるリツパの子メフィボシェテ、名前は同じなんですが別人なんです。で、私はいや、これ私の勘違いだろうかと何度も確認いたしましたが、間違いなくこれは別人であります。で、私はこういう時にめまいがするっていうんでしょう、クラクラとこう何なんだろうここはというふうに思ってしまうんです。単なる偶然だということなんでしょうか。しかし神様の世界に偶然はありえないはずです。では一体ここで何が起きたということなんでしょう。聖書はなぜかこの事情について何にも説明しない。まあ本当に何て言うんでしょうね、不親切だと私はいつも思うんですけれども、聖書はあえて説明せずにあなた方が考えなさいとも突き出しているようにさえ思います。一体ここで何が起きたんだろうか。偶然にではなかったということですが、神様があらかじめこのような状況を備えてくださったとしか私には言いようがありません。神様はこのような事態が起きることをあらかじめ知っておられて、二人のメフィボシェテをサウル家の中に与えてくださっていた。それでダビデはヨナタンの子メフィボシェテを差し出す必要がなくなった。そうしますとヨシアの時代の誓いも守られるし、ヨナタンと結んだ契約も守られ、二つの誓いが守られたんです。このようにしてダビデはこの、非常に難しい問題を乗り越えていきました。このように今言いましたけれども、皆さんはこの説明を聞いてどう思われるでしょうか。なんだか騙されたような気がするというのが多分自然な気持ちじゃないでしょうか。何それとか納得するのがちょっと難しい、よく考えないとよくわからない、いや聖書は何か奇弁を弄しているんじゃないか、トリックを使ってうまく丸め込んでいるんじゃないかというふうにさえ思うかもしれません。それは私たちの思いですから、それがどうのということはできます。私も何なんだと、正直に言えばそう思うところがあります。しかしここで聖書が言いたい大切なことは何かということであります。主の前に一度誓われたことはどんなに昔のこと、つまり今では400年前の誓いのことを取り上げているわけです。どんな昔のことであっても、そしてまたどんな事情が起ころうと、ここで飢饉が起きた問題はサウルの罪であった、その罪を何とか償わなきゃいけないというそういう事情が起ころうと、主の前に誓った誓いは絶対に破られてはならないんだ。そのためには神様は何でもされ、その誓いを守るためには神様はあらゆることをされるのだということ。サウルが犯した罪が償われるためには、サウル家の7人の子供が死ぬ必要がありました。それによってこの罪が償われて、次の箇所に出てまいりますけれども、この神様はこれに心を動かされて、飢饉はなくなっていくわけです。じゃあ私たちはどうなんでしょう。私たちは神様に罪を犯したものだと言われます。そしてその罪は本来自分たち自身で償わなければなりません。いや、不思議なことに聖書は、じゃあ最初に罪を犯したものは誰かと言いますと、アダムとエバだと言うんです。そしてその罪は私たちに受け継がれているのだと言うんです。自分は犯していない、何もしてないぞ。なんでアダムとエバの罪が私たちに降りかかってくるのか、 と文句を言いたくなるかもしれませんが、どんなに昔の人たちの罪であろうとも、私たちはその先祖の罪を受け継いできているんです。神様はその罪を問いかけています。誰かがその罪を償わなければなりません。いや、本来なら自分の罪、自分が犯した罪ですから自分自身で償わなければならない。神様に犯した罪でありますから死に値いたします。本来なら私たちは死ななきゃいけなかった。しかし神様は別の道を用意してくださいました。主はどのような道を用意されたか、ギブオン人がどのような扱いを受けたかに、そのことが記されています。ギブオン人はイスラエルの目から見ますと彼らは本来死ぬべき人たちでありました。ところがこのギブオン人、自分たちが救われるためにイスラエルに近づきまして主の前で盟約というを結ぶんです。少々強引な方法だったかもしれませんが、それでも一度結んだその契約、主の前の誓いは有効であるとみなされたんです。そのようにしてギボン人は救われていきました。私たちも同じだというんです。私たちは主の前に死ぬべき人間でありますが、神様と救いの契約を結んだ者は絶対に殺されてはならない。ギボン人が言っているように、あのヨシアの時代に私たちは契約を結んだんだ。その契約を結んだ者がこの、主の譲りの地から滅ぼされてはならない。イスラエルの領土から追い出されては絶対にならないのだと主張いたしました。私たちも同じなんです。神様と救いの契約を結んだ者がイスラエルというその神様の御国から追い出されてはならない。絶対にそういうことが起きてはならない。私たちはこの救いの契約を神様と結びました。でも一つだけ問題が残ります。じゃあ私たちが犯したその罪はどうなる。誰かが代わりに償わなければなりません。それがダビデの言葉です。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。何によって私たちの罪は償われるのでしょうかと言ったときに、主は答えてくださいました。あなた方の罪のために私が代わりに償いとなります。主ご自身があなた方の罪を償ってくださいますから、だからあなた方はこの救いの御手を取りなさい、主の譲りの地を受け継ぎなさいと言ってくださいました。今日の箇所、一見なんでこんな飢饉の話で7人の子供たちが殺されなきゃいけないのか、なんでこういうことがここに記されているのかと不思議な、あるいは少し敬遠したくなるような箇所でありましたけれども、神様が考えておられる救いの計画はいつも同じなんです。どんな場面でも同じ原則が貫かれているんです。私たちはこの主の譲りの地に迎えられています。その契約は、神イエス様と私たちの間に結ばれた契約は絶対に破られてはならない。それほどの強い思いで私たちはその契約に招かれていたのだ。自分はもしかして救われていないんじゃないか、 いや、私なんかこんな信仰ないようなちっぽけなものが神様の契約から契約に本当に入っているんだろうか、忘れられているのではないか、もう私は神様から嫌われているんじゃないかとか、いろいろと私たちは確かに心の中で思うことはあるかもしれません。でも私たちがどんなふうに思おうとも、神様はこの契約を忘れない、絶対に守らなければならないと、あらゆる手段を尽くしてこの契約を果たそうといたします。その神様の身思いの中で今私たちは守られているのだ。そして今私たちはこの神様の祝福を受け継ぐものとして召されていたのだ。確かにこの世界、この地上にはいろんな問題が起きています。人が殺されています。毎週毎週本当にいろんな事件が起きて、なぜこのようなことが世界で起きていくのか、皆さんも一緒だと思いますが、本当に悲しい思いがあります。どこに神様の祝福があるのかと思いたくなります。しかし私たちは何もできない、そんな罪の世界、この悲惨な世界で自分たちは何もできないと思っているかもしれないけれども、私たちは主のこの祝福を受け継ぐ者としてこの地上に召されて、歩みなさいと言われているんです。何もできないように見えても、あなた方は素晴らしい恵みをこの世界に届けるものになっているんだから、生きなさいと言われるんです。どうか私たちはその恵みを覚えて、この1週間も歩んでいきたいと願わされます。お祈りをいたします。天の父なる神様、飢饉が起きたとき、その原因は何であるか、今の時代それが罪から来ていると考えるものは非常に稀でありますが、しかしあなたはこの世界は罪によって本当に混乱してしまっている、人間の罪はあらゆるものに及んで、その気象とか自然とかいろんなものにまで影響を及ぼして、その罪が私たちを今苦しめているのだとはっきりと指摘いたします。誰かがその罪を償わなければならない、でも私たちにはできないということをあなたは知ってください。あなたご自身が私たちの代わりに罪の償いをしてくださったということを覚えて感謝いたします。私たちはそのようにしてあなたの祝福を受け継ぐものと召されましたが、なお目の前には罪の現実があり、さまざまな事件や災害やいろんなニュースを聞いて私たちは悲しい、うろたえますけれども、なおそれでもあなたの御国はこの地上に立て上げられていくのだと約束してくださっていますから、小さな小さなほんのちっぽけな存在に見える私たちでありますけれども、どうかあなたの祝福を受け継ぐものである、そして知らないどんな形かはわからないけれども、あなたの恵みはこんな小さな者たちを通して、しかしはっきりと確かに恵みがこの罪の世界にももたらされていくのだとあなたは語ってくださいますから、どうかしよう、私たちのこの小さな信仰を励ましてくださいますように。なおいろいろな思いが心の中に渦巻いておりますけれども、主が沈めてくださって、あなたのことが見えなくなる時もありますけれども、あなたがそばにいて一緒に歩んでくださっているのだという、その思いを私たちの心に与えてくださいますように。どうかお一人お一人にあなたの祝福を与えてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。